皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月の14日ということでございまして、今週は水曜日の配信でお送りしております。まあなんでかというのいろいろあるんですが、今僕は実はまだタイにいるんですね。でタイでもバンコクではなくてですね、サムイ島というリゾートの島で、これを収録させていただいております。現在朝の8時ぐらいでしょうかね。さっきというか起きまして、少し海に行って、まあ、帰ってきたところなんですが、なことでお送りしたいと思っております。なので最大399回ということになりまして、まあ、あと1回で今年中で400回いきそうでちょっと嬉しいなと思いますが、なことで今日も張り切っていきましょう。今日はですね、トピックを、やっぱりまあ、バンコクに、行ってたのとですね、イベントもやってきたので、バンコクで思うビジネス談義ということでですね、僕がここで思ったことをちょっといろいろ話したいなというふうに思ってまして、で、なんでかというと、そのバンコクのイベントのためにこっち来たんですけど、人数がだいたい70名ほど集まりましてね、最終的に集まりまして、で、懇親会もやったんですが、懇親会も50名近い方がご参加いただいたので、なんて言うんでしょうか。多分我ながらというか手前味噌ですけど、大盛況と言ってもいい形で終わったと思うんですよね。で、いらっしゃった方々もやっぱ多彩でして、まあ僕らのメンバーさんっていう意味で言ったタイとか、ベトナム、あとスイスからですね、で、シンガポール、で、日本、あとね、参加者の方で言うと、タイの方はもちろん多かったですけど、ミャンマーとか、ラオスとか、あとカンボジアとかですね、いろんなところからお越しいただいていました。で、いろんな方と僕もお話をしたんですね。まあ、であんないっぱいいたんで、全部の方とはちょっとお話できなかったんですが、話してるだけでもね、ローカル向けにいろんなビジネスをなさっていること、方は、もちろん、いらっしゃいましたね。ペットの病院をやってるんだ、なんておっしゃってる方もいらっしゃいましたし、現地向けに、オークションで商品を出してるんだって方ももちろんいたしですね。あとは、日本から持ってきた歯ブラシをね、タイの方に展開したいんだと思ってプロモーションしてる最中の方だったりとか、中にはラオスにいて、ラオスにいる貧困層のこう、なんていうかね、農村の方っていうことでしょうかね、貧困の方向けに教育だったりとか、新しいビジネスのネタを提供したりしながらですね、まあソーシャルビジネス、社会起業をしている若い、非常に目がキラキラした、男性の方とかですね、あとミャンマーってなかなか皆さん行ってないから、ミャンマーで本当実にいろんな何でも屋さんをしてるんだよとおっしゃってる方とか、あとタイで現地駐在だったり、現地採用で働いてるけれども、将来は起業したいんだと言ってる方とか、あとまあもちろん店舗をしてますよって方とかね、とにかくいっぱいの方がいらっしゃっていただけた形ですね。で、それはまあ今日はそんな話があったので、まあ現地でいろいろ話してて思ったことをですね、バンコクで思うビジネスについて少し話してみたいなと思っとるんですが、まあその前にちょっと、まあいつもの話で近況の話をしたいと思うんですけど、でね、話があるんですけど、そこでこう話してる中で、まあせっかくイベントも終わってですね、バンコクにいるんですが、そこで、今回、まあ実はサムイ島もね、なんで来たかというと、サーフィンしに来たんですよ、僕はね。一回イベント大きいのをやったし、少し、休憩がてらもあるしですね、毎年、毎年というか、毎回、バンコクに2年前来た時も来たので、波が結構あったんでですね、いいんじゃないかと思って来たかったのと、あとは、パートナーさんとね、あるプロジェクトの詰めをしたいなということになって、じゃあどうせだったら、遊びじゃないけれども、雑音がないところでやるかと、ゆっくりやるかという、この2つがあったので、わざわざ来たわけですが、実は波がないんですよね。波がなくて、フラットって言うんですけど、全く立ってなくてサーフィンができないというオチになりました。だからおかげでずっと打ち合わせして、ずっと仕事してってことをしてますから、それはそれで良かったのかなと、こんなところでできるんでね、贅沢かなというふうに思いますが、実はサーフィンができないなというところですね。まあ、関係ないかもしれないけど、皆さんにとって関係ないですが、サムイ島ってもともと波ないんですよ。なんだけど、風波といってね、風が非常に大きくなると、冬の時期、日本でいう冬の時期は、波が立って、サーフボードのレンタル屋さんもいっぱいあるんですよね。ということで、去年来た時にはあったわけですが、まあ、今年はやっぱ自然のものなので、 日本の千葉とかね、バリ島と違っていつもあるわけじゃないから、今回はなかったということになるわけですよ。まあそう考えるとなんか、そろそろちょっと寒い島はね、リスキーすぎるのでちょっと違うなと思って、去年ね、あったので、調子乗ってきちゃったんですが、まあちゃんと波情報をチェックすればね、分かった話なんですね。行く前の日に飛行機取りましたんで、なんでちょっと今日は反省かなと思いましたけど、まあまあその分仕事もできたので、よしとしようかなと思っているところですね。まあそんなのいいんですけども、何だっけ？そうそう。それで、サーフィンは、まあいいんですけどね。で、結構ね、バンコクでいろんな方と喋ってる時に雑談もするじゃないですか。そうすると、意外とですね、なんかサーフィンをしたいよみたいな、いうふうにおっしゃる方が多くて、あと、スノーボードにハマってたよとか、僕は、とか、私はウェイクボードですよとかっていう方がいてですね、結構横乗りのことになると、話が盛り上がることが分かったわけですよ。意外とそんなことを乗ってくれる人が今までそんなにいなかったのでね、仕事関係では。ということと、あとサーフィンも意外とやってみたいなって方も多いということ。で、あとご存知かもしれませんが、僕はサーフィンの話をしているときにね、やっぱ一番興奮しているし、一番声が大きくなってるんですって知らなかったんですけど、考えていくと、なんかね、横乗り部というか、サーフィン部といいますか、サーフィンだけじゃないけど、横乗り部みたいなものも始めてみようかなというふうに、この南国にいて思いついちゃってる感じですね。すみません。横で中国の方が非常に大きな声で喋ってらっしゃいますが、寒いとね、中国人の観光客の方がむちゃくちゃ多いんですよ。だから歩いてると、ニーハオって絶対言われるし、買い物するとシェイシェイって言われるんですよね。まあそれいいんですけど。でね、だからサーフィン部を立ち上げようかなと思っています。なので、サーフィン部というか横乗り部ね。だから例えば、日本はもちろんだけど、各国でサーフィンできるところってあるじゃないですか。ダナンとか、バリ島、プーケット、台湾、香港、スリランカ、オーストラリア、ハワイ、ロサンゼルス、サンディエゴ、まあ、スペインの大西洋沿いとかね、できるわけですよ。で、こういうところに行ったりしてですね、集まったりして、できれば最高かなと思いましたね。で、そこで、ビジネス合宿じゃないけれども、少し濃い話もできれば、仕事にも、まあ、なるじゃないですか。ということで、そういうことをやろうと、ちょっと、この暑いところでほだされて、日本は寒いから、何言ってんだってことだと思いますが、ほだされて思ってしまいました。なので、聞いてる方ね、当然僕はたった一人の部員を今でもやってますけど、参加したい方はですね、教えてください。で、この前、メンバーさんからね、ポッドキャスト聞いてるときってどうやって反応していいかわかんないんだよねっておっしゃってたので、考えてみたんですけど、コンテンツラボ、波乗り部じゃないや、コンテンツラボ横乗り部とかね、コンテンツラボ横乗り部と検索すると、一番上にですね、そのページが出るようにしてみました。なので、そこでクリックだけするようになってますから、別にフォームとかないですよ。クリックって一回カチッってやるだけで結構ですんでね、コンテンツラボ横乗り部っていう風にすると1に出てくるから、そのページにあるクリックをね、クリックしてみていただけると、数えれるんでね。教えてみてください。これは僕が寒い島で、ほだされてですね、調子乗ってる、ことだと思って付き合っていただければと思いますね。はい。まあ、一応トピック戻りましょう。で、今日のトピックは、さっき言った通りちょっとビジネス談義をしたいなと思ってるんです。だからフリートークを、まあ、しますけれども、でね、いろんな方と出会えたよと話を、まあ、しました。で、当然のごとく、我々のですね、メンバーさん、の中でも実力ともに非常に素晴らしい方々にですね、スピーカーもお願いしまして、僕以外に4人の方にですね、5人の方か5人の方に前に出て実際講演をしてもらいました。チャラチャラしたインタビューではなくてね、講演をしてもらったりとかしながらビジネスのことを話していただいたりとかしたんだけども、そんな時にちょっと思ったのはですね、結構そのお話を聞いている中でなんていうのかな、現地の成功例もたくさん聞いたし、うまくいってないのよっていう話もお聞きしましたけど、なんか共通していることっていうふうに考えていくと、変化させることができるパラメーターがですね、本人の中で多いかどうかということが海外企業の成否を分けるかなというふうにちょっと思ったんですよ。まあ、これはだから どういう方でも当てはまると思ったから今日こういう話にしたんですけどね。変化をさせることができるパラメーターっていうのはどういうことかと言いますと、例えばね、これ、まあ、お名前言っては いけないかもしれない、ポッドキャストの許可を取ってないんでね、あのふわっとオブラートに包んで申し上げますが、バンコクでですね、僕が一番最初にね、小さい集まりをしたことがあるんですよ。その時は勉強会って言い方をしたのかなと思うんですが、本当昔です、5年か6年ぐらい前だと思うんですが、やった時にね、たまたまバンコクのメンバーさんに呼んでいただいて、いろいろリサーチをしに来た時に、せっかくだからと思ってポッドキャストで声をかけてやったことがあったんですね。その時はわずか集まったのが5人だったんですよ。その時にも来ていただいていた女性の方がいらっしゃってですね、まあそれはそれで非常に嬉しかったし、いろんな話が聞けて刺激的だったことはもちろん覚えていたわけですね。覚えていて、それから、まあ起業、その頃は起業したいんだという話をなさっていて、で、その後、2年前ですね、2年前にバンコクで僕は、久々にやったわけですよ。やった時はもうちょっと多くて、20人かぐらいでしょうかね、でやったんですけど、その時もお越しくださっていました。で、その時はすでに独立をなさっていて、新しいアパレルのサービスを準備中のところだったんですよね。で、今回年後になって、もちろん途中で連絡を取らせていただいたので、状況は存じ上げてたんですが、改めてね、もう自分のブランドを立ち上げて展開なさっている方の、タイですよ、そういう方がいらっしゃって、その方にもお話をいただいたんです。お願いして、で話をいただいたんです。その時にね、おっしゃっていたことがあって、もともとオンラインでね、オンラインでその商品を売ろうとしていらっしゃったんですよ。オンラインで売ろうとしていらっしゃったわけですね。まあ言っていいんだと思います。水着なんですよね。水着、女の子向けの、ね、すごい可愛い水着なんですけど、女性とか子供さん向けの水着とかを扱っていらっしゃるんですが、やってたと。で、もちろんすごい素敵なものができてるんですけど、でね、最初はオンラインで売ろうとしてたわけですよ。なんだけど、そのオンラインの方ではなくてですね、途中でどうしても起業してるからオフィスを借りたいなと思って、オフィスを借りた時に1階が空いたんですって。で、その1階が空いてるから、せっかくだからと思って、コストをかけずに手作りで店舗を作ったそうなんですよね。作ったと。で、やってみたところ、どうやらたまたま、しかもその作った場所がですね、エリア的にシャレオツなというか、おしゃれなエリアになりつつあるところで、しかもこう欧米人とか現地の人たちが買うかなという想像をしていたんだけど、どうも日本人の方に、しかも日本人街じゃないんですよ、なんだけど日本人の方に受けている、いると。で、店舗からの売り上げが圧倒的だということが分かって、じゃあそれが分かったから、今度は客層とか展開の仕方をですね、実店舗での展開というふうに、マーケティングのプランなんかも全部切り替えて、今注力していってる最中なんだそうなんですよ。もうこれの話をもっと深くね、この前も話してもらったんですが、これ分かります？パラメーターって。僕が言ってるのって、結局それって、もちろん水着というパラメーターはあったけれども、水着という固定的な商品なのかもしれないけど、水着についても既製品ではなく既製品という選択の中で、さらにはオーダーの水着というふうに切り替えていったりとか、さらにはその客層そのものを現地人もしくは欧米人から日本人というふうに切り替えることができたりとか、ネットだけで考えていたものを店舗というふうに切り替えるって、こう分かりますかね。こう変化させてることがすごくいっぱいあるじゃないですか。で、もともとはその方って、下着をね、売ろうとなさってたんですよね。すごい前ですよ。その商品そのものも、自分のコアコンピタンスっていう意味では変わらないからってことで、商品はきっちりと、もう変えてらっしゃるわけ。だから変化させているというパラメーターが、ものすごく多かったっていうことなんだろうなと僕は思ったわけですよね。で、一方でですね、例えば、うまくいってないのよってことではなくて、いろんな相談をいただいている中で、結構その固定的なものを固定的にやらなくちゃいけないなと思っているなというふうな話をよく聞いたんですよね。だから相談された時には一緒に議論していて、僕も正解が分かってるわけじゃないのでね、議論してたんだけど、例えばですね、歯ブラシを現地の方だったりに広げていきたいわという方がいらっしゃったんですけれども、 その時はその方と少しお話をする時間があったんですが、歯ブラシについてももちろんその歯ブラシのプロモーションっていうのは非常に難しいと思うんですよ、やっててもね、と思うんだけども、歯ブラシそのものを実は違う商品、歯ブラシではなくてデンタルフロスだったりとか口臭を防ぐうがい薬とかね、いうようなものというぐらいのパラメータがあっても良さそうなものだと思うし、現地の人ではなくて日本人ではなくて欧米人とかっていう切り口の方法もあるし、あとマーケティング一つとってもですね、例えば歯医者さんに営業かけるってことを最初はしていくのかもしれないけれども、歯医者さんにしても日系の歯医者さんだったり現地向けの歯医者さんっていう方法もあるし、欧米人が好んでいく歯医者さんというアプローチもまああるでしょうし、あとは自然に発生させていくんであれば当然プレスを打っていくって方法もあれば、まあ、インフルエンサーといってタイ人の方の中でも多分 Facebook だったり Instagram で非常に影響力がある5万フォロワーとかね、いう方々がいらっしゃると思うんですよ。そういう方々に、例えば神秘的な発想とかで、まあ、文化人寄りの人の方がいいかもしれないけど、そういうインフルエンサーを捕まえて広がるかどうかってこともやろうと思ったらできるのかなというふうに思うんですが、でもやっぱりマーケティングの方法論としては非常に固定的に考えてしまっているところがあるなと思ったんでね、まあ、もちろん発想が飛躍していくとできることできないことがあるんだけど、それをやっていくことで何か次のことが見えるかもしれませんよね。あと当然そのマーケティング担当者として現地に送り込まれている人っていうのは変化させることができるパラメータが少ないんだけれども、本当は日本にいるそれを開発したメーカーさんもしくは歯医者さんがそれぐらい切り替えていくことができれば、つまりこの 歯ブラシなんだって思いつくんじゃなくて、これ1000ロット作っちゃったからとか1万ロット作ったからではなくて、中身そのものも切り替えていくぐらいの勢いの方がやっぱり製品を分けてくるのかなというふうに思いましたよね。あとはオークションですね。オークションで日本でヤフオクってありますけど、メルカリとかねあるけど、タイの人向けのオークションという C2C っていうのは大手 のサイトはたくさんある、C2C、B2C はあるけれども、オークション、バリバリのオークションと呼ばれるものっていうのは、まあ日本人向けはもちろんないし、もう作られてる方がいらっしゃったわけですが、これもね、もうバリバリのスタートアップのビジネスに近いものがあるので、多分大きくやっていこうと思ったら、アメリカと日本でメルカリってうまくいってるじゃないですか。ほんでスマホですごく超簡単に決済できて売り買いできるっていうところが、受けているわけですけれども、そういうメルカリみたいなモデルをクローンで、タイ人向けか、タイの日本人か分かんないけど作っていくとかいうことでやっていくこともできるとは思いましたし、あとはその同じオークションでもですね、規模が大きくできるということが自分の条件に合わないんであれば、逆にもっと規模を小さくして不要品を集めるというサービスに変えて、で不要品を売るというネットショップをこじんまり日本人向けにやってもいいのかなというふうに、まあ、思ったわけですよね。でなんでかというと、やっぱりリサーチだと思っていて、タイの日系のね、フリーペーパーで一番大きい、ワイズという、有名なフリーペーパーがございますが、そこの方とお話をさせていただいたときにですね、以前、やっぱりロサンゼルスのビビナビとかみたいにね、掲示板の機能って、ああいうビビナビとかってすごく機能してるわけですが、掲示板で物を買います、売りますみたいな、クラシファイドというんですか、グレーグスリストみたいな機能がすごく盛り上がっているわけですけれども、なかなかそのタイではそれがうまくいかないんですって。で当然プロで運営されているからなんでですかねって話をしたら、いやいやそのタイはね、日本アメリカのロスと違って距離が近いと、日本人同士の近いから、あの人はあれをなんか売り出してるみたいよみたいなことが広がっていくとですね、まあ、要するに恥ずかしいというところがあって、なかなか物々交換というプラットフォームが成立しにくいんではないかということをおっしゃってました。これはネットでも紙面でも同じなんですって。売ります、買います、教えます、教えませんみたいなところがね、 B2C の人は完全にそれができるんだろうけれども、個人っていうのはなかなかやりにくいそうなんですよ。そういうことをリサーチをしていてれば、まあアクティベーションっていうんだけど、商品をそのモデルそのものがもしかすると要求を満たしてないんじゃ、日本人の要求を満たしてないんじゃないかってことになると、じゃあ今度はタイ人にとかっていうふうになっていくと、まあ思うんですよね。思う。で、じゃあタイ人ってことになっていっても、多分ですが、今、やっぱこの時代でタイでもスタートアップをやる男の子っていっぱい、女の子いっぱいいると思うんでね、スタートアップイベントもあるぐらいですから、 そういうピッチに行ったりするとおそらくですけど、もうやろうと知らずがいると思うんですよね。メルカリの成功例も知らないわけないでしょうしね。だからそういうのと見たときにジョインができるかどうかとか、資金提供できるかどうかというふうに考えた方が早いかもしれないし、さらには成果報酬でですね、どっかで受託で働いているエンジニアの人と知り合いだから、その人に作ってもらったのよと言ってたとしても、その方がもっともっと時間を使って、もうスクラップ&ビルドですよ。作って壊して、作って壊してぐらいの速度で展開してない、いかないと、やっぱり C2C でスケールさせようと思ったら難しいと思うんですよ。だからその条件に合わないんであれば、基本に立ち戻ってみて、手で買ってきて、手で売っていくみたいなマッチングをした方が、別にオークションみたいな C2C の完全なそのスイッチボードモデルではなくてですね、手で集めて手で売るという、仕入れという立ち位置での不要品回収とかいうことができても別にいいんじゃないかなというふうに僕なんかは思いましたよね。これもやっぱり製品を分けるのは変化できるパラメータなのかなというふうに、まあ、思ったりしたわけですよ。どうです？なんかピントきますかね。で、これは日本の方でもやっぱ言えることなんだけれども、やっぱ話してて思うのは、自分がこう、やろうとしている商品、相手、売る手段というこの3つがあるとすると、それを全部どれかをロックしちゃってる場合が、まあ非常に多いので、全部が変えていけるんだよと思うと、当たり前だけどエジソンじゃないですが、20回ぐらいは変化できるじゃないですか。ピポットっていうようですけどね、ピポットっていうんですけど、そういうことができると結構いけるのかなと思ったりして、ちょっとお聞きしていましたね。あとはね、例によってですが、日本人の方じゃないですか、やっぱ日本人の方だったりするので、日本人だからとかですね、タイにいるからという意味でタイを絡めなくては絶対いけないとか、日本を絡めなくちゃ絶対いけないという固定的なところも非常に多いなと。もちろんタイにいらっしゃることによって日本人が有利になることっていっぱいあると思うんですよ。いっぱいタイムマシン経営としてね、日本から持っていけることももちろんたくさんあるということは事実だと思うけれども、でもそれをしなくちゃいけないことは別にないので、そこで固定的に考えていてアイデアが狭くなってるなという人もやっぱり多いのかなというふうには思いましたよね。でね、あと、まあまあ、もちろん、日本でも言えることだけども、アジアの国ということになると、インターネットでの集客、進化はもちろんしてるけれども、成熟はしてないわけですよね。成熟はしてないと思うんですよ。って考えていくと、実際僕が非常に何年も前から存じ上げていた、非常に若いね、優秀な起業家の方がいらっしゃって、その方と初めてお会いできたんでね、僕すごい結構ノスタルジーというかは嬉しいななんて思ってお話をさせてもらっててですね、非常に謙虚な方でいろいろ教えていただいたんですが、その方もおっしゃっていたことなんですけども、まあインターネットということがやっぱり万能であるというふうに僕らは思っているし、まあ僕はそういう仕事してますんでね、使い道というのはまだまだあるというふうにもちろん思ってますけれども、とは言っても、インターネットでやんなくちゃいけないなんていう決まりはなくてですね、特に B2B なんつうのは電話一本かけたりとか、ピンポーンって訪問したりとか、会った時に直接口説いたりした方がよっぽど商談が決まるんだということをやっぱりおっしゃっていますよね。だからまあインターネットでなんとか引き合いを取ってとか、インターネットでリードを取ってとか、コピーがとかってどうしても考えてしまいがちなんだけれども、実はそんなのは電話帳を持ってきて、電話して、今からお伺いしていいですかと、で、行ってみて、説明して、ああ、じゃあよろしくっていう方が、まあ、100倍ぐらい大きなビジネスが決まっていくし、100倍ぐらいリピートを生み出しやすくなるんだよと、まあ、たまには、まあ、ゴルフだったりね、お食事でもするのかもしれません。でも、そんなことばっかりではもう時代がないからね、そうじゃなくて、とにかく一回会う、行く、電話するってことが、よほど早い場合もあるという話をしていて、それは僕はね、本当そうだと思います。我々のメンバーさんでも非常に手広くですね、アジア中でビジネスを大きくなさっている方がいらっしゃいますけどね、その方もやっぱりインターネットはもちろん使わないわけじゃないけれども、やっぱり基本的には全て会う、電話するというようなことでなさってるんでですね、実はアジアにいるとインターネットを使ったビジネスを展開している人よりは対面でですね、対面とか ローカルを使って、ビジネスをされている人の方が年商という意味では1桁、2桁ぐらい違うというのも実情じゃないかなというふうに思いますんでね。インターネットを使って海外在住の方やりましょうなんつってセミナーした僕が言ってるとはーって言われるかもしれないけれども、でもそっちの方法だってあるし、それをやっといたらそのビジネスをしながらインターネットをうまいこと活用するというふうに絶対なるんですよ。絶対なるんでですね、やっぱりそれも固定的に考えてはいけないなと思うんですよ。だから僕は逆にリアルばっかりの人にはインターネットでこういうことを使えるんじゃないかというふうに思うこともあるし、インターネットばっかりっていうふうに思う人にはこのローカルのことができるんじゃないかと思うこともあるわけで、ね、例えば説明会みたいなことは絶対したくないとか、インターネットみたいなものは絶対使いたくないというのは偏っているよなということになるわけですよね。実際これはまあ僕のパートでセミナーでも話したんだけど、今ってやっぱりグローバリズムが進みすぎてローカリズムに寄り戻しが起こっていると言われているし、インターネットを使ってグローバル化をしているので、もうね、だから現地に行くとかってことをしなくてもインターネットでそういうことが実現できるから、グローバルにものを考えてローカルで客を取るみたいな話って囁かれているわけですよね。アメリカではとっくにもうそうなってきていますが、まあそう思うとですね、あんまりインターネットって考えすぎてしまったとしても、特に海外の方はね、インターネットで考えていくんだけれども、考えすぎてしまわなくてもビジネスチャンスってたくさんあるし、特にそこまでオンラインが成熟していない、オンラインでのやり取りが成熟していないエリアっていうのは成立を十分するんじゃないかなというふうに思ったりして、ちょっと聞いていましたね。まあまあそんなことを思ってたバンコクでございました。いかがでしょうか。多分ね、今日は雑談なのでまとめがない話になっているのかなというふうに思いますが、そんなところかな。だからまあ多分成功する失敗するってことで言うと、アジアでもどこでも日本でもそうなんだけど、とにかく共通するのは変化させることができるというパラメーターを自分自身が狭めてしまっている人なんだなと僕は思いましたんでね、そのパターンをたくさん試すってことを思ってるだけでも随分視野が広がるのかなと思うし、例えば B2B でアジア中の工場に何か売ってるんだよねって人が挨拶にしたたり、そういう事例を僕が喋ったりした時に、あ、俺関係ねえやってネットショップやってる人は思うんですよ。なんだけどその中に何か自分ができるってことがあるんではないか、自分が取り入れることができるんではことができるんではないかって考えていくといいのかなというふうにまあ思いましたね。はい、ということで、今日はこんなところで終わりましょう。僕はこれからですね、サムイ島からバンコクに移動しまして、明日帰るんですけど、今日の夜はまた自分のお師匠さんにもねお会いできるから少し近況の話をしようかなと思っておりますが、であと夜また別の方とアポ取ってということで過ごしてみたいなと思っております。はい、じゃあまあ来週はもう日本に戻ってますんで、通常通りまあコンテンツをまたお送りしたいと思っておりますが、記念すべき第400回をどうなんでしょうか。テンションが良ければ何か記念すべきトピックをお話するかもしれないし、そうじゃなければ普通に何か役に立つことを探してみたいなと思っておりますが、まあとにかくおかげさまで400回を迎えることができそうでございます。これも長く聞いてくださってる方、もしくは今最近でもいいから聞いてくださってる方の本当おかげでございますんで、また良いものが良きものが配信できるように頑張っていきたいなと思っております。今日も聞いていただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。あとね、そうだ、横乗り部、サーフィン部横乗り部に、興味がある、参加したい方はですね、クリックしてください。コンテンツラボ横乗り部で検索すると出てきますから、そのページを開いて、クリックっていうボタンというか言葉だけ、そこだけで結構です。やってみてください。3人ぐらいクリックされたらもう相当僕は嬉しいんじゃないかなと。本当にでも来るよって人しかクリックしないでくださいよ。ということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか。今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。